皆様おはようございます。今日の朝ですが、9時からですね、第一礼拝をフィリピンの姉妹たちと一緒に捧げましたけれども、教会学校の子どもたちもですね、今日は来てくださって来てくれて賑やかな声が聞こえて、子どもたちの声が聞こえるのはいいなと、もう一度今日はですね感激いたしました。コロナでですねしばらく教科学の子どもたち、来れなかったんですが、藤江さんとこのエリちゃんだけは家族で一緒にね礼拝に、来てましたので、一人で家内と二人で、教科学が行われてたんですけども、今日は美春ちゃんとか優斗くん兄弟ですね、3人での兄弟が来てくれて、本当に教会学校がまた始まったと思う、始まれたと思うんですけども、心から感謝したことであります。じゃあ一言お祈りをして今日のメッセージに入ります。天のお父様、良きお天気を与えてくださり、健康も備えてくださって、こうして集まることができたことを感謝します。教科学校の子どもたちも送ってくださってありがとうございます。これから、続けられるよう神様が助け導いてください。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聞く人々の心を開いてくださって、神様が一人一人にお語りくださるように、心からお願い申し上げます。感謝し、またあなたの御手に委ねて、イエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。世界には多くの民族が存在しています。その中で、ユダヤ人っていう、人種民族がいるわけですけども、全世界に、約1460万人ぐらいいるんだそうです。皆さんは、ユダヤ人というとですね、あんまりこう身近に接したことないと思うんですけれども、どういうこのユダヤ人というのはこういう民族だとかイメージを、持っておられるでしょうか。苦難の民、あるいはまた離散の民、あるいは、お金持ち商売が上手で、金持ちが多い、そういうイメージでしょうか。あるいは賢い人たちだ、そういうイメージがあるでしょうか。実は、ノーベル賞のですね受賞者が、日本も最近は受賞する人たちが増えてきてるんですが、今までのノーベル賞をもらったうち 20% がユダヤ人と言われております。賢い、民族と言っていいかと思いますけれども、どうして、賢いんだろうかということなんですが、ユダヤ人は先ほども言いましたように、いつの時代にも敵に攻撃されて土地を奪われ、また財産を奪われることがたびたびあった。そういう中でですね、奪われないものは何だろうか。それは教育だという考え方があるんだそうです。そしてその教育はどういう教育をするかというと、トーラーといって、聖書の律法ですよね。それを教える。あるいはもう一つタルムードっていうのがあってですね、この、トーラーをさらにこう実際的な生活にこう当てはめるラビたちの教えをまとめたもの、その タルムードを、まあ、教えている、教えてきた。で、今もそれを続けているということらしいんですけども、まあそういうですね、教育をしているというところに賢さ、あるいは知恵と言っていいでしょうか、知恵ある生き方ができているのだと言われております。で、まあ、今日は知恵についてヤコブが教えているところを学びたいと思うんですけども、ユダヤ人たちが大切にしている旧約聖書の箴言にはこういう言葉がありますね。そこの箴言というのはよく知恵について多くのことを教えているんですけども、知恵を得ることは黄金を得るよりもはるかに良い、悟りを得ることは銀を得ることよりも望ましい。知恵を得るということは黄金を得るよりもはるかに良いという、そういう聖書の言葉が書かれてあります。本当に知恵っていうのは金銀よりもはるかに素晴らしいものなんだという、そのことを持って生きているのが、まあ、ユダヤ人であるかと思います。さて皆さん、ヤコブ書のですね3章の13節から18節のところを先ほど読みました。でここには、今私が話をしております知恵についてヤコブが述べております。すでに私たちは1章の5節のところで、知恵というものを少し触れました。知恵のないものは神に求めよう、そうすれば神様はその知恵を与えてくださるであろうという箇所がヤコブ書の1章の5節に書かれてあったわけです。で今日の箇所今から見ていきますけども、2つの知恵が書かれているように思われます。上からの知恵、ね、まあ、それは神の知恵と置き換えていいでしょう。この地上の知恵、ね、地上のものってありますから、地のこの地の知恵、まあ、それはこの世の知恵あるいは人の知恵というふうにも置き換えることができるんじゃないのかなと思うんですね。ですからなかなかこう2つに分けることが難しいのでありますけども、人の知恵っていうのと神の知恵っていうふうに、このまとめて、まとめることができるかなと思います。で今日のヤコブ書だけではなくて、聖書の第一コリント書の一章も開きますと、そこにもこの世の知恵と神の知恵っていうふうに書かれてあって、この世の知恵は神様を認めることができない、知ることができないっていうふうにも書かれてあるところがあります。神の知恵あるいはこの世の知恵で、ちょっと前置きが長くなりましたけども、13節をちょっと見ていきたいと思います。13節から見ていきたいと思いますけども、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあります。知恵があり分別のある人たちは誰でしょうかっていうのはですね、三章の一節見てきましたが、まあ、教師たちのことを指しているように思われます。分別のある人というのは、まあ専門家の人と言っていいでありましょう。まあ、まず教師たちあるいはそれぞれの分野の専門家たちというのが挙げられるわけですけれども、でも私たちはその人たちだけではなく私たち一般の者たちをも、含んでいると思うんですね。私たちにも、語られている言葉として受け止めてほしいのであります。でここ読みますとですね、その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあるのであります。これどういうことでしょうか。 私たちは、信仰、行いの伴う信仰ということを学んできました。で、先週は、この舌、ね、言葉を発するこの舌について学びました。心にあるものが舌に言葉になって表されていくものだ。信仰も信仰があるから、それによって行いが伴っていく。で、このところは知恵が、本当に知恵があるならば柔和な行いに表されていく。柔和な行い、あるいは、立派な生き方につながっていくのだ。知恵が本当にあるならば、まあ、その知恵が何かということを、まあ、見ていきますけれども、あるならば、そういうこう高ぶった傲慢な、そういうことではなくて、柔和な行い、立派な生き方というものにつながるんだね、示しなさいっていうことは、そういうことかなというふうに、思われます。箴言の十一章の二節読みますと、知恵は蛇に下る者と共にありますよ。知恵というのは高ぶりのある人にあるんじゃなくて、蛇に下る人と共にありますよと、こう書いてあります。愛する兄弟姉妹、この知恵というのをちょっと考えたいのでありますけども、ヤコブが生きてた時代ね、紀元の60年80年ぐらいになるかと、もあると思うんですが、昔の昔ですが、その時代というのはユダヤ人の知恵っていうのがあり、あるいはまたギリシア人の知恵っていうのがあったと思うんです。まあ、ユダヤ人の知恵は先ほど説明をしましたが、ギリシア人の知恵っていうのはどちらかというと、まあ哲学とかですね、そういうものになるわけですよね。この世の世界はどういうふうな仕組みになっているのか、あるいは人間っていうのはどんな存在なのか、ね、それを調べて考えて考えて生み出されたものが、まあ、哲学でありますよね。まあ、そういうのがあったということを、覚えるわけです。で、ユダヤ人やギリシャ人の知恵のある人たちは、自分たちこそが知恵者だ、誇り、そうでない人たちを、まあ、見下ろしていたっていうか、そういう思いがあったのだと思うんですね。貧しい人、学校に行ってない人、知恵や知識のない人、自分たちこそが真理を持ち、自分たちこそが知恵の知恵を持っているんだ、そうでない人をそのように見下ろしたり、非難したり、そういうところがあったのではないかなと、そのように思います。ですから、知恵があるならばふさわしい柔和な行いをしなさい、それが伴っていなければなりませんよと語っているのです。で、この人たちは柔和な行いどころか、苦々しい妬みや利己的な思いを持ち、まあ、自慢する、誇る、真理に逆に逆らい、偽っていたことがここに書かれています。なんか正しい方向じゃなくて違った方向へこう行ってた。で、ヤコブという人はこの言うんです。そのような知恵は上からの下のものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものですと。ヤコブの指摘っていうのは非常に鋭いっていうか、手厳しいっていうか、そういうところがありますよね。 上から来たものではない、この地上のものだ。そしてそれは肉的なものだ。それは悪魔的なものだというのであります。地上の反対は天上です。肉的な反対は霊的なものです。悪魔的なものの反対は神、神的です。神からの知恵とそうでない知恵のことがここに言われていると思うんですね。そして妬みや利己的な、利己的な思いがあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪の行いがあるんだ。平和と違って争いが絶えないというのです。一つの例を挙げたいと思いますが、皆さん、イエス様が十字架につけられたことを私たちは知っています。また私たちのためであったことを信じています。皆さん、イエス様を十字架につけた人たちは誰だったでしょうか。当時の律法学者やパリサイ人たちでありました。彼らは当時の時代では知恵のある人たちです。賢い人たちです。学問のあった人たちです。でもイエス様に対して妬みを持ちました。憎しみを持ちました。殺意を持ちました。イエスを十字架につけろと言ってイエス様を十字架につけていった人たちでありました。このような例はたくさんあるんじゃないでしょうか。上に立つ者、ちゃんと勉強していろんな知恵も分別もある人たちが争いを起こしてしまう。絶えず妬み合ったり、競争心を持ったり、討伐心を持ったり、その中で憎しみを持ったりして、そして争いが絶えない。一般の、まあ、私たちの方がまだ平和、そういう面があるのではないかなと、そのように思います。人の知恵、この世の知恵というものがどういうものであるかということを今日一緒に考えていただけたらと思います。さて次に、一つのエピソードを紹介するのを忘れておりました。皆さん、ガリレオっていうね、人を知っていると思いますが、彼は地球は動いているという地動説を唱えました。当時のカトリック教会はそれは間違った教えだ、異端的な教えだということで、彼は裁判にかけられたということが言われておりますが、彼がですね、彼は神を信じ科学者でした。彼はこのような言葉を残しているそうです。神を恐れず人を教育すれば人は賢い悪魔になれ。神を恐れず人を教育すれば人は賢い悪魔になる。知恵っていうか知識というか、そういうもので悪知恵とかですね、表現がありますけれども、悪魔的になってしまうということも多くあるんじゃないかなと、そのように思います。さて、次に行きますが、神の知恵という上からの知恵について、17節の言葉が書かれてあります。しかし上からの知恵は今まで見てきたものではない。まず第一に汚れたものではなくて清いものであり、 争いとかそういう秩序の乱れではなくて平和であり、優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。それが上から与える知恵の実だ。皆さん、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですっていう、あの聖書の言葉をご存じだと思います。あれは愛の実、神様による御霊の実でありますけれども、今日のところは知恵の実、知恵によって与える実が書かれてあります。7つ書かれてあります。だからここ読むと、知恵っていうのは実際的な生活の中に表されるものだということですよね。第一は今言った清い平和、上からの知恵は平和を築いていく。この平和っていうのは神との平和であり、人との平和であります。どうして知恵が平和をの実を与えることができるのでしょうか。それはですね、本当の知恵は、この世の知恵は、ますます人間を傲慢にさせていく、高ぶらせていく、自慢していくということでしたけれども、本当の知恵は傲慢になることなく、自慢することなく、誇ることなく、神の前にへりくだることができる、へりくださせられる。私は何者もでもない、神の前に何も誇るものがない、一人の人間、いや罪ある人間、許されなければならない人間、イエス様にすがらないといけない人間、そういう人間であるということを、神を知ることによって、神を恐れることにおいて知らされて、今まで鼻を高くしていた人間が、そうじゃないんだ、そんな人間じゃないんだと思わされていくときに、私たちは自らをへりくださせられる。いや、そうせずにはおられない、そういうことがあるからだと思う。それによって平和というものが満たされていくのではないでしょうか。他いくつあります。優しく、協調性があり、憐れみと良い身に満ちとあります。偏見がなく、偏見についてエコ引きしないっていうのも、私たちはこの訳部署の二章の初めのところで学びましたね。教会に金持ちの人が来る、貧しい人が来る、金持ちの人がいたら立派な椅子に座ってください、貧しい人が来たらあなたは立っていなさい、私のその場に座っていなさいという、そういう差別が、愛する兄弟姉妹を教会にやってはなりませんね。エコひいきしてはなりません。イエス様は自分と同じように隣人を愛しなさいおっしゃった。同じように愛する、そのことを学んだことでありましたけれども、エコひいきしない、偽善もありません。偽りの言葉がどんなに人を害を与えていくか、先週学びました。一回の嘘が一人の人生をめちゃくちゃにしてしまう、 そういうことを先週学びました。偽善もありません。なんかもうここに書かれていること、これができたらもうパーフェクトのように、なるんですけれども、なかなかね、この一つ一つこう自分に当てはめた時に、当てはめた時にいかに違うかということを教える、思わされるわけでありますけれども、でも上からの知、神からの知恵はこの一つ一つですよと教えているのであります。18節も、この4章にこのかかっていく言葉ですが、義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれます。平和を作る人々というのは神を恐れる人、そしてまたイエス様を信じる人たち、平和を作る人々、平和の種をまく、平和の種をまき続けていく、それによって義の実を結んでいきますよ。神様の知恵からいただく身によって、それの生き方を通して私たちは種をまき、そして義の実を結ばせていただくということがここに書かれていると思います。皆さん、義と平和っていうのは関係がありますよね。義のあるところに平和がある、義のないところに平和はない。今のウクライナもそうでしょう。どこに義があるのでしょうか。どこに正当性があるのでしょうか。義のないところに平和はありません。神様の義、正しさのあるところ、神の知恵のあるところ、そこに平和があるのだと思います。イザヤ書のですね、32章の17節から18節の言葉にこういう言葉があります。義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住むと。平和が、義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとあります。愛する兄弟姉妹、私たちはこの世の知恵、あるいは神の知恵、どちらに生きているでしょうか。もうもちろんこの世に生きているわけです。いろんな知識や知恵を私たちは生まれた時から学んできました。でもこの世の知恵だけでは本当の意味で生きること、そして人を愛すること、平和を作り出していくこと、それが行われるでしょうか。神の知恵本当に私たちは必要としているのではないでしょうか。あなたの生き方は高慢や高ぶり、そういう生活でしょうか。あるいは謙遜乳和でしょうか。清い心でしょうか。いや、汚れた心の生き方でしょうか。争いでしょうか。絶えず 争いが絶えない、そういう生き方でしょうか、平和でしょうか。心の固くなさ、頑固さを持って生きているのでしょうか。素直な純粋な心とされているでしょうか。偏見や差別に立っているでしょうか。隣人を愛する愛に向いているでしょうか。人を非難したり、人をバカにしたり、抽象したり、そういうものでしょうか。優しさでしょうか。寛容でな心でしょうか。偽りの言葉でしょうか。真実な言葉でしょうか。神様からの知恵を私たちはいただきたい、求めていきたいと、そのように思わされます。ヤコブ書の一章の五節をもう一度読みましょう。あなた方の中にうちに知恵に欠けてる人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、とがめることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。知恵は神から来るのです。聖書の言葉から来るのです。ある方は聖書は知恵の泉だと表現をいたしました。聖書は知恵がいっぱい書かれている泉のようなものだ。どういうように私たちが生きていくか、私たちがどのように判断すべきか、真理とは何か、知恵の泉だ。私たちは汲み取っていかなければなりません。泉を汲み取っていく、そして知恵ある生き方ができたらどんなに幸いでしょうか。お祈りをいたします。神様、御言葉をありがとうございます。今日は知恵について考えさせられました。私たちが生きていくことにおいて知恵が必要であります。この世の知恵もなくてはなりませんけれども、それ以上にあなたの知恵を必要としております。私たちはすぐに傲慢になったり、自己中心的になったり、利己的になったり、妬みの心を抱いたり、神様、そのような心になってしまうものでありますけれども、あなたの知恵はそのようなものではなく、謙遜さ、あるいは平和、人を愛する心、そして優しい言葉、まっすぐな真実な生き方を私たちに与えるのであることを今日学びました。どうぞ主よ、愚かな私たちであります。罪を犯してしまう弱く、また愚かなものであります。今日もどうぞ我らの罪を憐れみに許してください。そしてあなたの知恵を求めていくものとしてください。今日から始まる一週間の歩みの上に、一人一人が神様を信じ、神を恐れ、神の御言葉に生きることができるよう助けてください。今日いろんな事情で集えなかった兄弟姉妹、 病んでいる姉妹たちもおられますから、主をどうぞ癒して健康回復できるようにしてください。コロナがまだ続いております。主をどうぞ、この3年間祈ってまいりました、収束しますように。ウクライナにおけるロシア軍の攻撃も続いております。神様、本当に心を痛みます。どうぞ一日も早く停戦となり、平和が本当に訪れますように。みんながあなたの知恵を求めて、あなたの前にひりくだることができ、ぬかつくことができ、神様の御心に近づくことができるように助けてください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。